リンテイリングラジオ、オータワー。電波塔オータワーにクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテイリングについて語っていきたいと思います。瀬川いずるです。
真藤祐介です。
そして
伊藤一樹です。
ようこそ、ようこそ、
よろしくお願いします。
というわけで今日はクラブハウスに伊藤一樹選手が遊びに来てくれています。じゃあちょっと自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、伊藤一樹と申します。2015年に横浜国立大学に入学してオリエンテーリングを始めました。なので今年でオリエンテーリング歴は6年目になります。で、一応ユニバーデーオークフォークに1回出場して今はちょっとオリエンテーリングに真剣に取り組んでいる選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いやー、いつき来てくれたのめっちゃ嬉しいです。
いやー緊張する
いやね、あのこのラジオやるときにそういう、なんでしょう、でも結構いつき呼びたいなっていうのはね、ずっとあったので、
最近あったあった、
うん、はい、早速呼べたのが超嬉しい。
いや、僕もこういう機会でその自分の考えてることとかすごい喋れる機会が設けてもらえてすごい嬉しいですね。
そう、いや、よかった。めっちゃ聞きたいんだよね。なんか改まってちょっと聞きたいこととか、さっき調べていると出てきた、うんうん、
いやー、キリがないよ、キリが
いいね、たくさん喋ってほしいと思います。
そう、ね、
じゃあ、ハマズの方から。
あー、そうですね、どうしますか。いや、なんか今の僕の状況を語ってもいいですか、
うん、
さっきまで世界選手権の報告書を見てたら、すごいかっこいいなっていう風になっちゃって、気持ちが高ぶっちゃってるんですよ。
2019年の僕ですね。
そう、僕は世界選手権の報告書読んで、いやーっていう風になっちゃってるんで、最初からそこに行くのか、それとももうちょい、なんだろう、普通にちょっと雑談してから話すかっていうのにちょっと悩んで
いいんじゃないですか。じゃあいきなりに2019年僕の話からいきましょうよ。
そうですね、まあ、今日、そうだ、まず全体として僕が聞きたいなと思っていることは、まずこのラジオでそのトップ選手とかがどういうふうなオリエンテーションをしているかっていうか、どういうふうに取り組んでいるかっていうのを、まあ、いろんな人に知ってもらいたいっていうのがあるのと、で、特にそこで今、いつきがすごい挑戦していると思っているので、その姿勢とかを聞きたいなっていうのと、あと、まあ、あといつきの取り組み方、実際覚悟を持ってすごいやってると思っていて、で、ただいろんなところにいるから、今いつき何してるんだ状態ではちょっとみんなあるのかなと思って、まあ、そういうところどういうふうにオリエンテーリング今やってる、どういうふうにトレーニングやってるかとか、どういう生活をしてるかみたいなこともちょっと聞きたいなというふうに全体としては思っています。なんでお願いします。
はい、わかりました。
で、じゃあまず世界選手権のとこから多く聞いちゃうの、
はい、
いいのかな。はい、
はい、
改めて感想として言ってしまえば、まあ、僕もこうオリエンテーリング上手くなりたいなっていう風に思って取り組んでいて、で、中高時代とか、はい、その世界を目指そうとか思ってた時期もあったけど、まあ、今はそこまで強い気持ちは持ってないんだけど、けど今回報告書読んで、やっぱ世界にこう挑戦している、はい、いや、選手たちってかっこいいなって単純に思いました。で、
いやー、そうですよねすごい思います、それは単純に憧れがありますよね。
あ、やっぱそういう気持ちから結構、まあ、挑戦っていう気持ちは何ある、やっぱしある、は
い、
うん、
いや、そうですよね、もちろん、まあ近年なんですけど、すごいオリエンテーリングを感染しやすくなってきてるじゃないですか、 GPS がなんかつけられるようになったりとか、
うんうんうん、
あれですね、 実況も何ですかね、工夫されてきて、
うんうん、
それでそういうライブを見てると自分もあの舞台で活躍したいなって気持ちになるんですよね、
うんうんうん、
それがやっぱり今の一番のモチベーションですかね、
うん、
かっこいいんでそれになりたいな、
うんうんうん、すごい。そうね、その原体験っていうのはどの辺にあるの？どういうのを見て、うん、いつきはそういうふうに強く思うようになったとかいう大会とかきっかけとかってあるのかな。
ああですね、僕大学2年生の頃 JWOC に出場させてもらったんですけど、
はい、
その時その JWOC がスイスで開かれてたんですけど、
うんうん、
その今年スイスにすごいなんですかね、大エースじゃないんですけど、もう今はもう結構前線で活躍してるジョイ・ハドーンって選手なんですけど、
はいはい、
まあ、その選手がスプリントとかスプリントでもフォレストでもなんか2冠とか3冠とかしてるんですね、
うんうん、
でその選手が何ですかね、すごい圧倒的なパフォーマンスを見せてくれて、まあそれがすごい衝撃的だったのと、あとその選手があれですね、フラワーセレモニーで表彰されているところを見てすごい憧れて、より一層世界に興味が湧きましたね。
お
ー、そこら辺かなって思いますね。
いや、ジオックのフラワーセレモニーすごいですよね。なんか
いやすごいかっこいいんですよね。
いやあれはね、なんか見てるとで表情もねいいよね、選手のなんか本当にここの舞台にかけて相当努力してそれが報われた時の表情っていうのが、いやなんかすごいし、なんだろうね、このみんなそこにいる選手たちもそういう気持ちで向かっているっていうのがなんかあの場にはあるなっていうのを感じて、
それ
を、
いやそうなんですよね、はい、ね、いやでも、いやでも日本人からしたらその選手ってもうすごい雲の上のような存在じゃないですか、実力からして。
はい、
なんかそのギャップがまたちょっと自分はその自分がちょっと情けないっていうかやるせないなって思って、もうちょっと早くなりたいなって思いましたね。
その時けどさ、結構5期スプリントとかさ早かったと思うんだけど、僕なんか応援者で、いや何画面にジャパン伊藤五希って出てきたぞっていうので超上がってったんだけど、あれのレースでもやっぱしなんだろう、まだなんだろう、不甲斐ない思いとかっていうのはやっぱし感じるのは、
いやどうかなどうかな、いややっぱりあのレースはベストレースではなかったから、
はい、はい、
そのやっぱ満足はできてなくて、いや、うん、その何ですかね、今までの日本人の順位よりは良い順位だったから、すごい周りの人が囃し立てるじゃないですか、
うん、でもどうした
そうでも初戦は67位、
うん、
そう全体から見たら半分ぐらいの順位だから、別にそんな胸を張れる順位ではないなって個人的には思ってましたね。だからやっぱもっと上を目指したいなって、
ね、なるほど、
だってそうあの走りでもそのトップのジョイ・ハドーン選手とは2分差あるんですよ。
ス
プリントで2分って言ったらやっぱトップとはまだ全然トップには及ばないなって思います、思ってました。
うんうん、なるほど、まあ確かにね、そうだよね、
はい、いやいつかジョイ・ハドーン選手と対等に話せる日を夢見てトレーニングしてますね。だから、
ジョイ・ハドーン選手のこうかっこいい部分っていうのはどういうとこが意識的にはその時あったんですか？
いい部分、いやでもやっぱ第一印象が優勝優勝優勝だったから、
まあ、
そのインパクトが強いからかっこいいのかもしれないけど、まあ、あと普通になんだろうな、スイスチームがかっこよかったからあの選手が憧れたなっていう その自分の中で強い印象が強い印象があるんですよね。
なるほどなるほど。あ、いや、あの時のアドン選手神がかってましたからね。なんかまた勝ったぞまた勝ったぞっていう感じがやって
そうなんだよな。
現地で見たらそう、いや、ね、よりすごいんだろうなっていうのは確かにありますね。
いや、
なるほどね。でやっぱその時の気持ちがあってこう、まあ、結構世界を意識というか上を目指そうっていうのはやっぱそこからっていうこと。
そうですね、意識し始めたのはそこですね。
なるほどなるほど。なるほどな。え、それから次の、はい、
あ、2年後ユニバーに行ったんですけど、
うん、うんうん
うん、いや、学生世界選手権ですね。
はい、学生世界選手権なんですけど、いや、その時、いや、結構その大会にはフォーカスしててすごい準備もしてたんですけど、全くいい結果を残せなかったっていうか、すごい自分にとって自分の中では納得一回いってなくて、それでなんかこのままじゃ終われないなっていう、まあだからユニバーはすごい悔しい思いしかいませんでしたね。
なるほど。フィンランドでやって結構やっぱし、なんか日本チームとしてもそう結構苦戦してた印象が。
いや、そうなんですよね。
うん。
やっぱり初フィンランドだったんですけど、日本のテレインとすごいテイストが違って苦戦しましたね。うん。
で、みんななんか苦戦してるっていう印象が、まあ、見てる側からちょっとありましたね。難しい、そのやっぱ知の理というか、そのやっぱテレインの違いっていうのは、まあ、スポーツの特性として大きいと思うんですけど、やっぱしフィンランドっていうのは難しい。
ああ、そうなんだろうなって思うけどな。
なるほど。
やっぱテレイン、テイストの違い側は大きいなって思いましたね。なんか今ならすごい、まだ今ならもっとうまく走れる気はするんですけど、
うん、
この時は全然うまく走れませんでしたね。
うん、
その時やっぱそこでじゃあ一回 J をまず J をくれ減退金があって、でもユニバーで結構悔しい思いをしてからの今回てか、あの2019年のウォックっていう流れ
ですね。はい。いや、その去年ウォック行かせていただいたんですけど、まあ、そのウォックに行ってる時はその後のことはまだあんまり考えてなくて、まだウォックもウォックのレベルとかもう想像つかないじゃないですか、冷静に考えて。 J ウォックでもボコボコにされて、ユニバーでもボコボコにされて、さらに上のレベルの選手しかいないウォックでも本当に想像がつかないから、
まあ、
だからそのウォックで戦っていく覚悟っていうのはあんま持ってなかった、なんだろ、そこまで振り切れてなかったんですけど、
おー、
で、まあ、とりあえず一回見に行ってみるかぐらいの気持ちでウォックは走って行ってみたんですけど、
そうなん
だ。いや、でも行ってよかったですね。
おー、なんか結構そのもう2019年卒業してからだったから結構もう、はい、僕、いや、すっごい意識していったとは思ったと思うんですけど、そのまあ武者修行もしていたし、その前に、けどやっぱし、はい、まだやっぱ想像つかないっていう気持ちの方が大きかったっていうことだ。
あ、そうですね、やっぱ想像つかないからちょっと体験してみたいなって気持ちもあったですし、やっぱり何ですかね、予選を突破するっていう、まあ、目標があって、いや、そうなんですよ、やるからにはやっぱ予選を突破したいなと思って、その、ね、ユニバーで失敗した分、その反省を生かしてやっぱ海外でその現地に対応するって部分をやったら自分はどれだけ通用するのかっていうのをちょっと知りたくて、その年はちょっと早めに現地に行って、向こうのテレビにでちょっと トレーニングを積んでからやってみましたね。
報告書を読むと1ヶ月以上前から北欧に滞在してトレーニングしてたんだね。
そうですね、2ヶ月ぐらいやってましたね。
2ヶ月、なるほど。
いろいろなところを転々としてましたね、その時も。
うん、その2ヶ月っていうのはどうだったんですか、その経験を打つ、まあ、オリエンテーション的にも。
いや、その2ヶ月、いやめっちゃ楽しかったですよ。めっちゃ楽しかったですね。いや、もう、はい、ほとんどプランせずに、ボーンって、とりあえず北欧に行ってみたんですよ。で、宿とかもあんま決めてなかったんですけど、
うんうんうん、
なんか、やっぱり向こうの人が、なんですかね、結構向こうの人が世話をしてくれたりしてくれて、でなんかやっぱりいろんなとこでいろんな刺激をもらうことができて、いや充実してましたね、あの2ヶ月は。
その時すごい刺激受けた体験みたいなのはどんなのかあった？
いやー、もう数えきれないですけどね。いや、まず最初にノルウェー行ったんですけど、ノルウェーでノルスクオーフェスティバレンっていう3日間大会があるんですけど、まずそこで衝撃を受けましたね。
おお、どういう人？
結構、なんですかね。崖が多いテレ、いや、まず、まあ、まずテレインに衝撃を受けましたね。その、うん、ノルウェー行くの初めてだったんですけど、まあ、そのテレインが結構ノルウェーの中でも、えぐめのテレインだったらしくて、なんか、10メートルとか5メートル級の崖が、ボンボンボンボンボーンって、地図にめちゃめちゃ書いてあるんですね。まずそこにまず最初にもうボーンって打ち込まれた時点でもうなんかすごい海外でオリエンテーリングするのやべえなってまず思ったのと、
あ、まあね、はい、言わないっていうか、なんかこれまでないような、もう普通にでかいからね、いろんなものがそういうスケールがでかくてっていう感じが、はい、なんか物理的にでかくなって体感が、ね、圧があるよね。
いや、そうなんだよね。うん、いや、なんか日本ではできないすごい体験をいきなりすることができて、そうで、しかもなんかその大会期間中、いや、なんだろうな、まあ、その大会の前後でもなんかその大会のオーガナイザーになったりとか宿が一緒だったり人とかだった人とかと仲良くなったりして、
うん
まあ、その後なんか 2,3 日その大会を開いた大会を開いたクラブのクラブハウスに泊めさせてもらったんですけど、まあそういう、なんですかね、日本じゃ考えられないような環境がもうすごい新鮮で楽しかったですね。
うん、
もうクラブハウスがあるってことがもうすげえって思いました。
それはね、クラブハウスはやばい、クラブハウスはめっちゃ語れちゃうけど、
ね、クラブハウスはやばいんですよね。
あの、オリエンテーリング好きな人でみんな家族になりましたみたいな感じの空間ね。
いや、そうなんだよね。ね、しかもなんか、そのクラブハウスに、その、招いてもらったんだけど、ここで、年間でいろいろなイベントやるんだよとか、なんかいろいろ教えてくれるんだよね。なんかハロウィンでイベントやったりとか、クリスマスでクラブでイベントやったりしてるんだよとか言ってて、で、裏山がテレインだから、そのテレインでいろいろトレーニングするんだよとか教えてくれて、うわ、すげえな、いいなって思いましたね。
ね、やっぱ本場はそういう意味ではね、まあ、生活にオリエンテーリングがもう溶け込んでる、まあ、なんか平日とかに溶け込んでるっていう感じですよね。
いや、そう。いや、すごいよね。
いや、そこはやっぱすごい憧れる部分は大きいよね。
うん、
そういう、なんだろう、まあ、向こうのオリエンテーリング、うん、なんだろう、環境的な部分にもまず刺激を受けたと思うんですけど、なんか人、なんかどんな人がいたとか、なんかこういう人から刺激を受けたとかはあったりするんですか？
ああ、 いや、やっぱトップ選手は身近で見れるのも、見れたのはやっぱ大きいですね。
どういう場面に向こうのトップ選手はいたんですか？
いや、まあ、いろんなとこにいましたけど、まあ、一番すごい分かりやすい例で言うと、まあ、ウォークでもちろん見るじゃないですか。世界の舞台でトップ選手を。で、まあ、そうですね。やっぱ生で見るとまた違うんですよね。迫力というか。で、そこら辺の選手の姿を見て、その、すごい強い憧れとかも感じましたね。改めて。
特にどの人とかいるんですか？こう尊敬する選手的な。
尊敬する選手ですか？いや、僕は昔からなんですけど、スウェーデンのトーベ・アレキサンダーソンっていう選手がすごい好きなんですよね。
はいはいはい、は
い。いや、まあ、はい、海外のオリエンティアに詳しい人なら結構みんな知ってる選手だと思うんですけど、世界選手権何連覇もしてるんですよね。
そうですね。
で、まあ、そう、強いっていうのもすごい好きな理由の一つなんですけど、その彼女はなんかその一つ一つのレースになんか 120% ぐらいの力を出し切るんですよ。その姿勢がすごいかっこいいのと、そのゴールした後のなんだろうな、雄たけびというか、
はいはいはいはいはいはい、
そういうすごい体全身なんだろうな、すごい全力でオリエンテーリングに取り組んでる姿がすごい好きですね。
うん、
なんか叫んでるんですよ、ゴールすると。
うん、よく写真見
ます。そう、それがめちゃめちゃかっこいいなって思いますね。憧れますね。
そう、いやー、まだ戸部さんは生で見れたことがないので、
いや、
確かにそれは見てみたいですね。見てみたい。
戸部さんってその動画とかで見るとすごい背がでかくて、うん、すごい大きい選手に見えがちっていうか、そういうイメージだったんですよ、僕自身も。なんかそういう風に見えるんですけど、なんか生で見るとそんなに背は大きくないんですね。
ああ、そうなんだ。
でもやっぱりその、なんだろうな、競技をしてる時のそのダイナミックさっていうか、そういうところがなんか、その人大きく見せてるのかなとか思ったりして、いや、また好きになりましたね。
うんうんうん、
イエーって思いましたね。
戸部さんといえば、まあ、あれですよね、直進とかもすごいよね。
まあ、確かに。
行くっていうところを一人直進のルート取ったりするところが、僕としては好きな、あるかな。
いや、でも、海外の選手みんなそういうルート取るから。
だけどさ、
僕。あんまりそこに特別感は。覚えないけど、確かに。
僕、あれ、いつだっけ、3年前くらいの僕、みんなあの3回巻くのに、戸部さんだけまっすぐ行って、それが1位だったら行くとか、結構しびれて。
本当？やばい、それ知らないな。
めっちゃしびれた。え、戸部さんまっすぐ行くみたいな。いや、めっちゃ
入ってる。いや、強いんだよな、本当に。フィジカルが、それがまたいいよね。
そうだね。しかも、まあ、ニュースとしては今年じゃない、2019年 の、 あのスウェーデンのスポーツ全体 の、 あの最優秀アスリートの賞を取ってましたね、女性部門で。
ああ、取ってましたね。
そう、やっとここまで来たかっていう感じで、オリエンティ委員会盛り上がってましたね。
いや、そうですね、スウェーデンならではですよね。
ここまで注目してるされてる選手ってことで、いやーね、戸部さんすごいな。
そうだ、憧れですよね。
憧れだね。その選手とかの、まあ、姿勢とかそういったところにも刺激を受けてきたっていうことか。戸部さんとか戸部選手とかはそのウォック以外でもあったりはしたんですか？
はい、なんかオーリンゲンとか走ってましたね。
うんうんうん、
なんか僕は生では見てないんですけど、なんか他の選手が 生で見たとか言ってて、やっぱ一瞬で抜かれたとか言ってて、ですごい羨ましかったですね。僕も一瞬で抜かれてみたいですね。
頑張ろう
、はい、
なるほど。ちょっと僕にちょっと話を戻していきたいんですけども、その僕の報告書を見ると、はい、まあ、目標をいろんな人に話を聞いて目標設定したと書いてあったと思うんですけど、どういった人にこう目標のために話を聞いたりしてたんですか？
はい、いや、まあ多分僕に出場したことがある選手と会う機会があったら、なんか毎回聞いてた気がしますね。僕どうでしたとか、どういうことを目標にしてましたとか聞いてたんですけど、なんか結構な選手がトッププラス何パーセントのタイムを目標にするとか、そういう話をしてくださるんですけど、なんかそういうのなんか僕あんまりピンとこないんですよね。
ほうほうほう。
トッププラス何パーセントで走ったら何がかっこいいのか僕はちょっとよく分かんなくて、だからちょっとやっぱ順位にこだわりたいなって、
なるほど、
いろんな人と話した結果思ってて、
うん、
で、なんか最近のウォークで日本人で一番順位が高いのを更新するのを目標にして、ロングだったら、うん、まあロングは決勝なんで、結城さんの2013か4かな、イタリアのウォークロングで50何番って取ってたんで、まあそれをまず越すことを目標にしようって考えて、うん、でミドルは予選決勝方式でまず予選だったんで、でまあ近年は全然予選を突破している選手がいなかったから、とりあえず予選突破を目標にしようって思い考えてましたね。
なるほど、そういう設定だったんですね。
いや、そう
で、実際その目標ってどうでした、走ってみて。
いやでもなんかぶっちゃけ不可能ではないかなって思いましたね。いや全然、その全然結果はその目標としてた順位より下なんですけど、
うん、
なんだろうな、これからの自分の取り組み次第ではそこを越すのは全然難しいことではないなとまず感じましたね、
うんうんうん、
それが今、うん、トレーニングを続けている理由の一つでもあるんですけど、
うん、ミドルだと、ミドル予選だと目標15位以内のところが結果29位で、ロングのところが50位以内のところが、結果が67位っていう感
じ。いや恥ずかしいな、恥ずかしいな。いやそうなんですよね、全然走れなかったんですけど、いやロングはな、いやロングはまたそのタフさっていうものをすごい求められるから、また話が変わってくるんですけど、
はい、
ミドル予選に関してはそうですね、来年のチェコボックではぜひ予選は、うん、突破したいかなって、最低限突破したいなって思ってるラインですね。なんかラップをちょっと解析してたんですけど、走り終わった後、
うん、
なんか技術が足りなかったってよりは明らかに後半バテてずれずれ順位が落ちてやったって感じなんですね。なんか半分ぐらいのところのレックまではなんかオーダープラス30秒ぐらいで来れてるんですよ、その僕の予選、ミドルの予選も、まあ、割といけてるじゃんみたいな。でそのペースでミスらずそのまま回ってたら多分惜しい位置まで来れてたんで、考えると、まあ、それが難しいんですけど、可能じゃないなって思いました。
なるほど、そう、これも観戦してました、ミドルの予選も。
いやめちゃめちゃしんどいんですよ、ノルウェーのテレインって。
ね
地面パフカで、なんか、コンタ1メートルごとになんか崖があるみたいなテレインで、まず、足全体が疲れるんですよね。
けど、やっぱ、 最初すごいうまくこなしていたっていう風な感じは見てて思ったんだけど、
いやそうね、
結構それはそのやっぱし2ヶ月間いた成果っていうのは成果としてはある。
いやすごい、全然、いや全然変わってるとこはあると思いますね。
うん、
どれとまずすごい一番わかりやすい例で言うと、そのまず北欧のテリンをパッて、テリンの地図をパッて見たときに、なんか湿地がたくさんあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
でも、その湿地を日本人は現地で判別できないんですよ。僕も最初は全然わかんなかったんですね。
うんうん、
でも、その、海外に、なんですかね、海外で結構な時間トレーニングしてると、湿地はすごいわかりやすい特徴物なんだなってなるようになるんですね。
はいはいはい。
っていうのがまず一番すごい分かりやすい進歩の例だったなって思いますね。
うーん。
湿地が分かるだけでもナビゲーションに使いやすいんで。っていう面とか他にもまあいろいろですね。あとは。
例えば湿地だったらどのくらい入ってるとその分かるようになったっていう感覚を持ってたんですか、その1ヶ月くらいとか2週間なんか今あ読めるようになってきたなっていうのが期間として
ですね。でもなんかやっぱ1ヶ月走った後ぐらいかな、1回、うん、その遠征でノルウェーに行って1ヶ月後ぐらいにオーリンゲンがあったんですけど、オーリンゲン2019がスウェーデンで、でもそのオーリンゲンではなんかある程度湿地はものにできてたんで、
うん、
そこら辺で一つステップアップがあったなって思いますね。
うん、
他にもこう変わったなって部分とかあったりしますか？
あと技術的な面で言うと、やっぱすごい方向を意識するオリエンテーリングが身につくようになりましたし、あと現地の微妙な崖だったりとかピークだったりとかデコボコしたエリアのこなしだったりとかもすごい、なんですかね、鍛錬を重ねてある程度うまくこなせるようになってきたっていうか、そういう感じはしましたね。
なるほど。それだけ集中して入るっていうことにやっぱ意味がある。
いや、そうなんですよね。
うんうん、